はい、どうも始まりましたヒューマン学園放送部。お送りしますのは上里亮太と
崎山美奈代と
中曽根匠です。
今回のテーマは平和ということで、選挙について話したいと思います。
最近参議院選挙があったよね。みんな投票には行ったかな？
行ったけど、選挙って政党がいっぱいあるからわからなくなるよね。
いやいや、ちゃんと調べたら混乱しないよ。選挙権が18歳に引き下げられたからしっかりしなよ。
なんで選挙権の年齢を引き下げる必要があったんだろうね。今の若者は政治に関心が薄いって言われてるけれども、
それについてはいろいろ言われているけど、詳しいことは本編で話そうか。
じゃあさっさと行こうぜ。
ヒューマン学園放送部、この番組はヒューマンアカデミー那覇校、パフォーミングアーツカレッジ9期、上里グループの制作でお送りいたします。どうも、上里グループの上里と
中曽根と
崎山です。
今回は選挙について話していきます。
選挙についてって言ってるけど、選挙ってどういうものなの？
組織や集団において、その代表者や役員を投票などによって選出することだよ。
国に置き換えて説明するね。組織や集団、これを国として考えたら、その国の代表者、総理大臣や役員、国会議員を国民の投票で決めるってことだよ。
じゃあテーマは平和なのに、なんで選挙について考えるの？
選挙ができるってことは、ある程度平和じゃないとできないからだよ。
じゃあ今は平和ってこと？
そうではないよ。選挙ができるってこと自体は平和じゃないとできないんだけど、実際問題、国民がみんな平和かっていうと、そうでもないと思うんだよね。
じゃあ具体的に平和じゃないってどういうこと？
今憲法9条が平和の象徴として掲げられているけど、その9条が政府によって改正されようとしてるんだ。だから国民はそれに反対してるってことだよね。
なんで国民は反対しているの？
政府が自衛隊のことを国防軍っていう名前に改名したいって言っていて、よく見ると我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持するって提案しているんだ。
どういうこと？難しくてよくわからない。
要は総理大臣の一言で軍が動くってことだよ。
そうだよ。9条の2第3項では、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動ができるようになり、国防軍の国際平和活動への参加が行えるようになったんだよ。その際、国防軍は軍隊である以上、法律の規定に基づいて武力を使えるようにって考えてるみたいだよ。
つまり他の国に武力を提供できるようになるってことなんだ。
うん。
じゃあもし9条が改正されたら、自分たちが暮らす今の平和っていうものが崩れるかもしれないね。
そうだね。戦争にも直接的に関わっていく可能性だって考えられるしね。
戦争に直接的に関わっていくってことは、結果的に自分たちも戦争に参加しているってことなんだ。
それだと徴兵令とか発令される可能性があるよね。
そうなってくると自分たちを含む20代の若い世代が心配だな。
だから若いうちから日本の未来について考えた方がいいんだよ。
考えても俺に決定権握れないのに変えられるわけないじゃん。
そうじゃないよ。だから選挙なんだよ。
そうか。あ、そういえば若いうちからで思い出したんだけど、今回18歳から選挙権が実施されたじゃん。
うん。
なんで18歳から選挙権が与えられるようになったのかな。
まあ主に若者の政治への参加を促して社会的な役割を担わせることや、社会的な責任感が出てきて若者の政治離れに歯止めがかかるからかな。
あと年金など世代間の不公平や将来の負担が増えることなどについて、若者の多様な意見が政治に反映されたりするんだよ。
うん。じゃあ他の有権者からの意見って反映されたりしないってこと？
いや、そうではないよ。20歳以上の有権者の意見はもちろん出ていて、それを政府がどう対処するかって考えていると思うよ。ただあくまでこれから社会に出る人たちに今の政治についてどう思っているのかとか、これから自分たちも直面していく年金のことや将来の負担なんかを客観的に若い世代がどう思っているのかを参考にしたいんじゃないかな。
選挙権を持つことで どんな政党がどういうマニフェストを掲げて活動しているのか調べたりするだろうし、調べているうちに政治に興味が出てくるんじゃないかな。
へえ、選挙権を引き下げることでどういうメリットがあるんだろうって思ったんだけど、そういうことか。
若者向けの制度が向上する可能性もあるよ。まあ有権者が増えることが一番のメリットだけどね。
でもメリットがあるならデメリットもあるでしょ。どんなデメリットがあるの？
公式にはデメリットはないって言われてるんだけど、やっぱり若いと社会的経験も少ないから考えもなしに投票してしまう可能性があるよね。選挙の投票用紙を増やしたりコストもかかるし、それが場合によっては税金の無駄遣いになりかねないし、それに若年層の有権者が無意識に選挙違反してしまうかもしれないよ。
ん？選挙違反って何なの？
選挙違反っていうのは、選挙権を持った人たちを立候補者が食事をご馳走したり、挨拶回りをして商品券を渡したりして、選挙活動に反することだよ。
うん、なるほど。じゃあ若い人たちは知らないところで選挙違反をするかもってか、ことか。
まあ若い人たちは主に SNS を使うことが多いから、 SNS のタイムラインとかで立候補者の不利になる情報や嘘を拡散する可能性があるよね。
SNS を使うにあたってどれが正しい情報か見極めることが大切になってくるよね。
そうだね。ネット上の声だけではなく、公式に発表された情報を得たり、新聞などを読んだりして情報を整理しようね。
うん、わかった。でも選挙が終わったけど、若い人たちの投票率はどうなっているのかな？
今回の18歳の投票率の話になるけど、全国で 51.17% らしいよ。
それって多いの？
多いと思うよ。
そうだよな。もっと少ないかと思ってた。今回の参院選で全世代の平均が 54.7% で、18歳の 51.17% は下回ってると思うけど、各世代で見ると一番投票率が高いのは60代の 67.56% で、全体的に見てみると20代と19歳の投票率が 30% 台とかなり低いんだ。そのことを考えると、今回の 18歳の投票率が高いっていうのがわかるよね。てかたっくん、お前今回の選挙行ったの？
ん？行ってきたよ。
今回が初めてだったんだよね。
うん。
なんか行った感想とかないの？
自分は母校で選挙が行われてたんだけど、時間とかかかるかなって思ってたんだけど、そんなにかからなかったな。特に難しいことをするわけでもなく、名前を書いて投票箱に入れるって感じで、あんまり印象に残らなかったかな。
そっか。まあ投票に行くこと自体は難しくないからね。誰に投票するかを決めるのが一番難しいことだからね。
難しいよね。でも誰に投票するかを決めるために、家のポストに入ってるチラシを見たり、公式のホームページを見たりして、まあ決めているよ。俺が行った時は若い人たちが少ない印象だったな。
やっぱり若い世代には政治に関しての興味があんまりないのかな。
まあ関心がない人が多いよね。選挙の課題として挙げられることは、選挙権を持っている人が選挙に参加しないことだったり、当事者という感覚がなく国政に対して無関心だったりするからね。
確かに国政選挙の場合、無関心でいると一部の意見だけで国政が決まってしまうこともあるからね。
うん、そうなんだ。自分たちがしっかり当事者だという自覚を持たないといけないのね。
まあ平和を作っていくには若い人たちの意見も必要ってこと。平和は作ってもらうわけではなく、自分たちで作っていくもんだよ。
うん、そうだね。今回の選挙で投票に行かない人がいたって統計が出てたし、一部の国民の意見で国政が決まってしまうことは今後の課題だね。リスナーの皆さんもこのラジオを聞いて平和についてもう一度考えてみてはいかがでしょうか。次回からは有権者の自覚を持って選挙に行ってみてください。ではでは、選挙についていろいろとお話ししてきましたが、それぞれの感想をお願いします。まずは神里。
はい、今回の選挙というテーマは考えさせられることが非常に多かったです。というのもタイムリーな話であり、直近の未来に関わることなので、有権者としての責任が重く、自分の一票で未来が変わるのかと思うと、候補者の情報を調べるというのは非常に大事なことだと思いました。では次、中曽根。
はい、選挙自体が初めてだったので、わからないことばかりでした。今回の選挙は9条の改正や18歳からの選挙権と 自分に直接関わってくることが出たので、しっかり選挙のことについて調べて次の投票にも参加しようと思いました。じゃあ最後に崎山。
はい、私は今回のテーマの選挙についてわからないことが多く、選挙について話すことをいろいろ調べました。選挙に行くことで私たちの未来がどう変わっていくのか、怖いことだと思いました。私も有権者であることを忘れずに、これからの選挙に臨んでいきたいです。
ヒューマン学園放送部、この番組はヒューマンアカデミー那覇校、パフォーミングアーツカレッジ9期、上里グループの制作でお送りしました。